Junction After 6 Junction。
はい、ということでね、まあ、ただでさえちょっとね暗い気持ちになる、
そうですね、
流れの中でまたちょっとドヨンとするのからね始まってしまいましたけど、ちょっとでもね、あの週の始まりですし、はい、やっぱりこう放送する側というかね、
はい、
いつもと同じこうテンションをお届けするということも一つのね、我々の仕事でもありますから、
うん、はい、
ちゃんとあの実はこうスタジオ内にね、第6スタジオ内も今までにない対策も、してありますので、後ほどそんなことも含めながら、はい、元気よく言ってくれるかな、
アフターシックスジャンクション、
よかった、
よし。
3月30日月曜日、時刻は6時2分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。
はい、ということで、2018年4月2日から始まったこのアフターシックスジャンクション、まあ、ちょうどね、今後ぐるっと回って、丸2年ということで、来週からは3年目を迎えるということになります。はい、そんな新しい期の中ですね、ちょっとネット局、さらに増えているところがあると、6時から、
はい
はい、HBC
北海道ですね、
そして富山の北日本放送、こちらがネット局として新たに加わるということなので、はい、まあ、どんぐらいまでちょっとねあれするか分かりませんけど、しばらくお付き合いいただければと思います。はい、よろし
くお願いします。
ということで、ちょっとね、まあ、世の中的に皆さんね、もう今更言うまでもなく、新型コロナウイルス拡大というね、を受けて、まあ東京都でもその自粛要請があって、まあ、今更ね、はい、私が言うまでもない、まあ、そんな中で皆さんいろんなね、ちょっとね、大変な思いしながら、ご生活されてるとは思いますが、はい、 そんな中ね、ちょっと本当にびっくりしましたな、志村けんさんね、はい、3月29日夜に、亡くなってしまったというね、70歳というね、お若いんですよ。
今日午前中速報が流れてきて、まあ、誰しもが本当に衝撃だったと思いますが、
結構世界のいろんなこう VIP とかね、ビッグネームの方々が、はい、まあ、あのコロナウイルスかかりましたんで亡くなった方も出てきたっていうのはありますけど、まあ、この日本においてやっぱこれほどやっぱりインパクトがある名前、特にやっぱりあの志村さんですから、要するにやっぱりそのもう長年もう何世代ですかにわたって
こうみんな知ってると言っても過言ではないですもんね。
知ってるし、まあ、その常にまあコメディーね、コメディアンとしてもう一本でやってこられたという、はい、そのね、しかもその素晴らしいこうバイタリティというか、いくつになってもというさ、あの志村さんがというところでやっぱりよりちょっとね、誰もが、ちょっと衝撃とね、悲しいって感じになってると思うんですよね。はい、はい、はい、まあ、志村さん、これ前、僕前の番組の時も何かの話題で志村さん話題出た時に言ったかもしれないけど、僕まあいわゆるまあドリフターズ全盛期もうドンピシャ世代とか、特に志村けんさんドンピシャ世代というか、あの74年からね、73年にドリフターズのメンバー見習いという形で加入、74年に新井中さんの脱退を受けて正式メンバーにってことなんだけど、74年、僕はあの僕のまあ記憶の中でその志村さんが正式にあの8時代全員集合に登場した時の1回目っていうのすごい記憶に残ってて、そのまあ母親にね、まだ当時5歳ですよね、なんか小学校入る前か、でそのまあドリフ大好きで、で今日からその新しい人が入るのよと、新井中さん辞めてと、で僕的にやっぱ子供だから、はい、そのやっぱりあ、ね、今まで好きだったものが変わっちゃうのは嫌じゃない、新井中さんの特別ファンだったとかそういうことじゃないんだけど、はい、でも、まあ、今までが良かったって感じで、そう、
ね、
そうそう、そんな嫌だと思って、すごい、うん、なんていうの、もうなんならもうアンチな気持ちバンバンで、
はいはい、
なんだそんなもん見習いとか言ってたらどうせみたいな感じで気分で5歳のね、5歳児の志郎くんはこう見てたんですよ、はい、したらやっぱりその1回目からもう志村さんが、まあ、すごい今考えればめちゃめちゃお若かったわけよね、まだ20代前半とか。
そうですよね、
うん、でお若くて、あの、まあ、断然、まあ、もちろん当時は加藤茶さんがね、ナンバーワンメンバー、まあ、その後もそうです、うん、トップメンバーとしてあったんだけど、うん、もう加藤さんとはまた違う、なんかものすごいやっぱその若さゆえの、まあ、体がとにかくよく動くなと、
はいはい、
あとなんかちょっと若干乱暴こうワイルドな感じ、
そうなんですね、うん、
なんかそのちょっと暴走するムードみたいのが、うんうん、あ、これ今まであいいみたいな、今度の人いいみたいな、
そうか、アンチから入ってすぐ取り組み
になったんですか。そうそう、1回目にしてもあ俺完全にあの前言撤回みたいなその自分のその自分のその前言撤回ぶりに我ながらっていうふうにこう子供ながらに、
そうでしたか、
始まる前まであんなブータれてたのに、うん、もう全然やられてんじゃんっていう、はいはい、自分でもそのなんていうの、手のひら返し感が面白いなって、うん、そのぐらいすごかったなこの人と、はい、でその後も間もなくね、あの東村山本とかで、うん、もう一気に頭角をどんどんどんどん表していくって感じだったんで、はい、もう直撃世代もいいとこというね感じですよね。うん、あとまあその、まあ、僕らジャンルで言いますと、あの、まあ、 ソウルミュージック、ファンクが、はい、いわゆるブラックミュージック、まあ、の本当に、マニアとして、愛好家としても知られていてと、まあ、有名なヒゲダンスね、皆さんご存知の方も多い通り、テディ・ベンダー・ペンダグスのドゥーミーの、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥミー、ドゥミーってね、曲のリフをループ、もうサンプリングループですよ。サンプリングループしたものだし、ドリフの早口言葉のバックトラックも、ウィルソン・ピケット、ドント・ノック・マイ・ラブを使用するのを提案したなんてことを言われているというね、ことで、まあ、そういう、こう、なんていうのかな、イケてる趣味人としてもやっぱかっこいいなと思って、はい、だしとにかくまあもうキャリアのもう長さっていうかね、
ずっとですもんね、本当に、
まあ、ということで、ね、ちょっとかなりこう急激に容態が変化されてということで、だからこれはその、はい、まあ、教訓にするならばやっぱりこうちょっとコロナウイルスやっぱ舐めたらあかんというのをちょっと我々肝に銘じるあれになったんじゃないですかね、
関わりがあることというかね、
というで、やっぱりその例えば若い人ももちろん若い人でも重篤化すると全然ね、あっという間に重篤化するとあっという間になっちゃう
こともあるし、広げる可能性もあるし、
そうです、そうです、そのだからやっぱり顔の浮かぶ方に迷惑がいくかもっていうこと、だからちょっともちろんこれは本当に悲しいあれだけども、はい、そこから教訓にするとしたらということでもあるのかなとかね、思ったりしますけどね、はい、いや参った参った、ちょっとこれは本当に参った、もうなんかその昼の番組見てても割とバラエティー色強くて芸人さんがいっぱい出られてるような番組とかだと、はい、うわこれちょっと今日はね、辛いだろうなと思いながら ね、
そうですね、
ワイプとか見てても、なんか、はい、っていう感じはあったんだけど、まあ、とはいえでもその例えばそのじゃあね、志村さんの意思ということを考えたらそこで暗い顔してるというのがじゃあ志村さんのご意思なんですかと考えると絶対そんなわけはないだろうと、
まあ、そう
ですね、いうふうにも思いますからね、みんな各々がね、各々の持ち場で、はい、やれることをやるという意味ではやっぱり例えば、ね、芸人さんは芸人さんで我々、ね、っていうようなところも、ね、はい、ありますよね、はい、まあ、そんな中でやれること話で言いますと、やっぱり今日もね DJ セロリ、この後 C 台出てきて、はい、ミックスしてくれますけど、はい、まあクラブとかさ、まあ僕らだったらライブハウス、あとは劇場ね、まあお芝居もそうだし映画館、さまざまな、まあ営業自粛とか短縮とかね、まあそもそもそのライブもはもうね、その公演そのものがやっぱりキャンセルになっちゃったりとかっていう、
そうですよね、
多い中でやっぱりそのね、本当に死活問題になってきてると、
はい、
もともとそんなに楽な感じでやってたわけじゃないのに、これによって要するにそういう場がバタバタ潰れちゃったりすると、これ本当に文化的損失、にもなってしまうということで、はい、ちょっとなんとかしなきゃいけないなっていうふうに思ってる人多かったと思うんですが、ですね、まあ休業をねするためにやっぱりそのだったら助成金なりなんなり交付してもらえないものかということで、はい、嘆願書を作成しようという動きが、出ているようです、署名活動、セイブアワースペースという私たちの場所をね守ろうというね、セイブアワースペース、というのが発足しております、でまあ、DJ ノブさんとか、まあ、いろんな方がこう参加してですね、明日記者会見が本格的にあるようなんですが、うん、10万筆を目指した署名サイトが立ち上がって、ただ、まあ、昨晩の時点でもうすでに9万票だから、まあ、はい、9万筆の署名が集まっているということで、うん、やっぱりみんな危機感ちょっとね、音楽愛する人、いろんな形でそういう、ね、そういうでっかいところでやることだけじゃないですから、はい、むしろやっぱりそういう草の根のそういうところが一番本当は、うん、音楽のそのね、未来というかそのあれにとって非常に大事、ね、僕にとって本当にめちゃめちゃ大事なことなんで、うん、署名活動があるようなのでぜひ興味ある方は新型コロナライブハウス署名で検索するとこの、セーブアワースペースというのが出てくるようなので、まあ、ご一筆なんかいただけるとありがたいかなというふうに思います、はい、でそんな中、まあ、やれること云々で言いますと、我々ライムスター前から予告していました通り、先週の土曜日3月28日本来だったら、東京ドームシティホールでやる予定だった、R31 ライムスタークラシック総選挙、生配信スタイルニコニコ生放送で、生配信フロムスタジオのサポーテッドバイガレキという形で放送させていただきました、はい、午後5時から始まってですね、時間のねケツ気にしないでいいって言われてたんですよ、うん、で40位から発表して、40位から11位まで発表して、はい、で11位から先は有料プレミアム会員のみ、はい、すいませんねっつって事務所がちょっと傾いてるんでなんつって、こすいことしてすいませんここから先有料ですなんつってやらせていただいて、でも時間気にしないでいいって言われてたんですよ、でオープニングトークの時点でもう何も始まってない時点で、まあ、15分が何もせずに経過しこれはまずいぞということで、で最初のその40位から、11位までのあれで、まあ、要するに、40位から30何、はい、で3曲やったんでね、はい、3曲やった時点で1時間半経ってた、
だいぶ
うん、でまあこれはまずいなんつって、うん、まあでもこれ10位から発表に行けばねこれはまあ大丈夫かなと思って10位入ったんですけど、はい、終わってこうやりながら、まあ、とにかくその普段のライブと感じが全然違うわけですよ、うん、要は普段のライブだったらもうライブモードでわーって盛り上がって、はい、間の MC もライブのモードのままこうするで当然のことながら、まあ、いつもだったらもう万端のリハーサルと練習をして、臨んでるわけなんですけど、うん、今回はその何がランクインするかもうあえて知らずにやろうと、はい、いうことでやった結果もうとにかく で曲が出るたびに、おお MC 二人、特にラッパーはさ、その歌詞を思い出さなきゃやんなきゃいけない立場は、出るたびにとかさ、これとか、いろんなことぶーたれで、
お二人
そうぶーたれながらやって、
思いと違うのかランクにするんですか。
そうそう、まあ、知ったけど、お前が投票させたんだろうって
こと。いやいや、まあ、そういう企画ですからね。
そういう企画なんだけど、そうかなとかさ、いろんなこと言いながらやって、で。あのまあ、なんとかやるんだけど、はいはい、ただそのでライブやるじゃん、で終わってまた椅子座ってトークモードで、またこのね、なんていうの、あの急に 100m ダッシュを何セットもやらされるような感じ。
大変
です。だからいつもだったら長距離走なの、俺らはやってるのは長距離走の訓練はしてるけど、はい、100m ダッシュを10セットやる訓練はしてねえみたいな。
また全然筋肉とか心肺機能使い方違いますから。
そうで、もう結構もう6位ぐらいでもうやめねえってぐらい疲れちゃってで終わってみてもね、くたびれるの当たり前で、はい、全部で4時間近くやってたの俺ら。
お疲れ様です。
これを
お疲れ様です、
うん、そりゃ疲れるよねっていうね。
そりゃそうだ、う
ん、ちょっとねメッセージも多数いただいておりまして、はい、ちょっと代表的な投稿を読ませてください、ラジオネーム北あかりさん、歌丸さん、熊崎さん、こんばんは。どうもありがとうございます。ライムスタークラシック総選挙お疲れ様でした。ありがとうございます。残念ながら今回直接足を運ぶことは叶いませんでしたが、配信という形でよそいを新たに開催してくださったおかげで、普段のライブとはまた違うライムスターをたっぷり堪能することができました。ありがとうございます。バリッとした紋付き袴でかっこよく登場するもん。そうなんですよ、すごい紋付き袴。あとスタジオが全体黒張りのところ で、うん、でしかもそこに結構がっつり、あの要はあのいつもの照明チームがあるんですけどね、はいはい、笠原くんというね、いつもやってもらって、笠原くん率いる照明チーム、仕事がもうやっぱ全部飛んじゃってるから、あと音響チームとかも全部仕事飛んじゃってるから、彼らのそのと一緒にそのチームも仕事回すって意味でも彼らも入れて、照明も入れて、まあ、やったという感じで、絵面は相当すごいかっこよかったと思います。なんですけど、バリッとした紋付き袴でかっこよく登場するも、オープニングから期待値を下げまくる緩いトークや公開検温などのっけからたくさん笑わせてもらいましたね。検温しました。ジンさんが順位のボードをめくるたびに、いまいち納得しない 2MC カンペを見ながら下を向いてうろ覚えで披露する過酷切れる D さん、当てられる D ジンさん、こんなライムスターは配信イベントでもないと絶対見られなかったと思いますと。また事前に送ったメールをイベント中読んでいただけたのが死ぬほど嬉しかったです。その流れで来た The Choice is Yours は一生の思い出になりそうです。最終的に4時間近くも配信をしてくださ、一ファンとしては感謝しかありません。あまりにも楽しすぎて見ながらビールを3本も開けていたほどでした。チケット代には満たないかもしれませんが、限定 T シャツも買わせてもらいました。なかなか先行きの分からない情勢ではありますが、一日でも早くまたライムスターのライブへ元気いけるよう願っていますという。そうなんですよね、途中、
はい、
ちなみにね、じゃあね、トップ10をね、ちょっとこの場で一応発表しておきますと、ライムスターのね、はい、206ある曲から選んだんですけど、第10位そしてまた歌い出す、ね、うん、第10位そしてまた歌い出すで、意外これでもやっぱりそのね、ウィークエンドシャッフルを、東日本大震災の翌日、ね、はい、の時の第1曲目でかけて、いろんな文脈もあるかもしれません、このご時世、第9位フューチャーイズボーン、フィーチャリングマバヌア、ね、うん、割と新しめの曲入るのも嬉しい、はい、そして第8位がなんとマクガフィン、岡村康幸さらにライムスター、
うん、
そして問題が第7位のウィークエンドシャッフル、これ我々の FG ファミリークルーという、はい、まあ、そのクルー全員でこうやってる曲で、まあ、要は絶対にみんな揃わないわけです、うん、リップスライムとかそれは揃わないわけです。
揃わない、
リップスライムとかは揃わないわけです。
なんかいろいろいろいろ、
もう一度言います、リップスライムとかは揃わないわけです。なので、あのイーケンシャープルなんかもうできるわけはないんで、しかもその、ね、だいぶもちろんライブでもやってないですし、うん、しかもその他の人の歌詞で、しかもこいつらがまた適当な歌詞をさ、ちょこまかした適当な歌詞が連れてあるような歌で、そんな覚えてないわけ当然。
そうそう、歌丸さんと D さんが覚えてるかとしたらまた、
うん、
ね、
だからでこのくだりは本当にひどくって、はい、でもうしょうがない、歌詞見ながらやるしかねえだつって、こうやってこんな分厚いね、いっぱい歌詞になったやつ買ってみて、見ながら、いやできねえよ、わかんねえもん。
そうそう、
わかるわかる、なんだこれ、なんだこれ、やり方わかんねえ
もん。当時もだってそんな歌ってたわけじゃないです
もんね。そうそうそう、でまあ、D と G で、あの D と俺とで交互にやるんだけど、まあ、D はまだ、でも D もまあうろではあるんだよ、うん、でこうで俺とかもうさ、分かんねえ分かんねえとか言って、両親分かんねえみたいな感じ で最終的にペスのパートに来た時2人とも分かんなくなって、あのおじさんが髪を見たまま下を向いて黙っているっていう絵面が数十秒うんっていうね。これちなみに DJ ジンだけは順位を知っていたので、うん、お前そのこの曲が入ってるの分かってたら、なんかこうやり方の手とかを考えてから言えよお前って言うんで、でジンはこうニヤニヤしながらこうなんか、うん、ライムスターみたいなボタンとか押してて、本当腹立つわみたいな目下りもあったりしました。これ第7位、これ大事件だったやつですね。ライムスター史上最もクオリティが低いね、パフォーマンス
低い曲
でもね、ありました、いろんなあれでもね、お便りいただいたのも、ライムスターでもやっぱり練習しないとこうなるの
か、こういう、
そうなんです、そういうことなんです、常に研究常に練習なんです、はい、6位がポップライフ、ね、そして5位がその KUFU、はい、4位がザ・チョイス・イズ・ユアーズ、3位ザ・グレート・アマチュアリズム、2位 ビーボーイズム1がワンサゲインという流れでございました、うん、まあ、ここらぐらいになるとさすがにね、ちゃんとできたんですけど、あということで、まあ楽しまあ、でもその、あの手堅い曲が並ぶね、並びでもあるから、まあ、こんぐらいね、あの予定当たのところもあってよかったんじゃないかとは思いますが、って感じですかね。
っていう感じ、
はい、はい、ということで、あのライムスタートップ40がプリントされた記念 T シャツを受注生産で発売中です。価格は3000円、受付は4月5日日曜の23時59分までなっておりますので、ライムスターの公式ホームページなどご覧いただいて、この傾きかけた、いや傾いていると言ってもいいでしょう、こちらの小さな事務所も助けていただける、いやでもお互い助け合いだからね、あの全然無理しない範囲でよろしくお願いします。そんな感じで、うん、あと熊崎くんがね、無人島ロケお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、うん、本当に大変な目にあったということだけ、もうそれを声の大にして言わせてください、
うん、あれ熊崎くんは悪くないと私はフォローさせていただきます。
いやもうあとはもう皆さんの頭の中でいろいろ組み立ててそうだったんじゃないか、あったんじゃないかということにしといてください、
真実は一つ、はい、そして、ということで、さまさま、お城を発見して紹介するカルチャーアキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、3月30日、アフトロック2年目、最後の月曜日、メニュー紹介です。
はい、この後すぐです。カルチャー最新レポート、新型コロナウイルスに立ち向かう人々を応援するカルチャーの逆襲、本日は下高井戸にある老舗映画館下高井戸シネマの木下代表と電話つなぎます。そしてその後6時半からはカルチャートークのコーナー、新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシンさん、これまでは昼心霊スポットのすすめシリーズがずっと続いていたわけですが、今夜は新型コロナとプロレス興行のお話です。
いつもとちょっとねモードが違う感じですかね、はい、そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトはミスタービーツ、またの名を DJ セロリさんが登場です。おととしの10月以来2度目の登場、結構、ね、時間経っちゃいましたね、
は
い、
そして8時からは特集コーナービヨンドザカルチャー、今夜こちら、
今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー3月号ということで、 TBS ラジオジェンス生活は踊るの選曲などでおなじみの音楽ジャーナリスト高橋芳明さんによる月一音楽企画、まあこんな時や境というかね、まあやっぱり音楽をねいろんな形でインターネットとかを通じても聴ける、お家にいながらにしていろんなの聴ける時代ですから、はい、だからこそちょっと気分だけ上げていこうということで、うん、素晴らしい曲の数々を教えていただきたいと思います。
感想やリアクションは歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp までお願いします。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます、
各種 SNS も番組では絶賛稼働中です。フォローよろしくお願いします。それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原まさきです。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。